おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ今日なんですが、朝ねちょっとね富士山見えてたんです。今見えてます
見えてますね僕もさっき朝ね、ちょっと外へ出て富士山見えるかなと思って確認した時には雲がかかってたんですけど、そうほんの10分ぐらい前にまた富士山が顔出したっていうね。でも綺麗に見えてます。
そうそう、もうああ勘違いの、これは私、はい、もうそれですね。
なかなか
さっきまで見えてない方の兄貴の顔の子変と見えてました。綺麗、はい、に見えてました。
スタジオからも綺麗に見えますね。
はい。今週のテーマ、はい、ああ勘違いですが、はいはいはい、
もうね、ああ勘違いはやっぱり僕の場合ね、はい、一番肝を冷やすのはやっぱり予定の勘違い。もうね、
はい、
あの場所会場が違かったりとか時間が違かったりとか、まあ、そういうことがあるともう本当にもうなんかあーって息が詰まる感じになるんですけど、もうねそういう時によく言われるのが今どこにいますっていう話なんですよね、うん、
はい、
でねこれはもうそういう時に限って言われる言葉なので、もうなんかもう体にインプットされてるんですね。だからねもうね何でもない普通のなんか電話の時に宮口さん今どこにいますかっていうのはもうやめてほしいっていうもうねもうその言葉を言われた瞬間にもうな頭の中でもういろんなことがこう駆け巡るみたいな、はい冷や汗がガッと出てくるみたいなねことになりますので、
はい、
皆さん僕に電話するとき何でもないときにどこにいますかというのは本当やめてください。
はい、皆さん兄貴の声聞こえてましたでしょうか、
はい、ぜひお願いします。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さあ失礼しました。私ちょっと音を間違えてしまいましたね、はい、もうこういうこともあるということで失礼いたしました、
はい、
さて前回のおさらい行ってみたいと思います、うん、前回は新刊 JP から理屈で攻めるとビジネスは失敗しやすい、物を開拓させる脳の使い方という記事、買うつもりなかったでもつい買ってしまった、私もこれで最近物を買いましたが、コミュニケーションってすごいですね。
そうなんですよね、まあ、つい買ってしまったと思ってもらえるまでのコミュニケーション、こういうテクニックも大切ですが、
はい、
この買い物は後悔していない、むしろいい買い物をしたんだというふうに思ってもらうような、まあ、お客様が買い物した後のケアというのもとても大切ですね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容が、うん、ボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今週はニュースサイト日テレ24から、うん、温泉付き戸建て1円格安物件登場のわけという記事、格安物件がなぜ販売されているのか、またこのようなことで地方が良くなるのかを知りたくてテーマにしてみました。
なるほど、分かりました。ではいつものようにね記事の内容を紹介していきましょう。記事では、静岡県東伊豆の築44年温泉付き100坪の土地と延べ床面積74平方メートル 2DK の一戸建て、まあ、セカンドハウスとしても十分な別荘がなんとわずか1円で販売されていると始まっているんですね。なぜこのような破格な値段で販売したのかということを聞いてみると、売り主の小泉さん49歳はもともと父親が別荘として購入したというこの家、周囲は自然に囲まれており、幼い頃は虫捕りなどをして楽しんだ記憶が残っている、大事な思い出が詰まった、家を10年ほど前に相続したが、小泉さんは今自分の家も持っているのにもう一つの家を持って維持管理するのはやっぱりどうしてもできない、手放したくないのは本音ですが月20万円くらいかかる管理費や税金が負担になり1円で、販売したものの実際に改定は見つかっていないとのことなんですね、
はい、
でその事情としてはこの家を販売している仲介会社田中社長によると、 別荘地にあるので水道温泉の利用券をもろもろ含めるとざっくり200万円ぐらいかかり、さらに税金や手数料、さらには温泉使用料などおよそ200万円の初期費用もかかる、まあ、空き家の状態がそういう理由で続いているということなんですね。で、まあ、そんな中、国も、国土交通省が実施している全国版空き家バンクモデル事業というのがあって、でこちらに期待がかかっているというふうに まとめているんですね、はい、さてりなちゃんの、住んでいる家の近くなんか空き家ってありますか？
あの以前はなかったんですが、うん、ここ最近増えてきましたね。おじいちゃんおばあちゃんがいなくなってしまったので若い方が引っ越しをされたとか、うん、もうそういう形で空き家っていうのが増えてきています。
そうですよね、はい。まあ、僕は毎日あのワンコの散歩で、まあ、短い時でも30分、長い時1時間か2時間ぐらい歩いてるんですが、歩いているとね結構空き家って目立つんですよね。特にうちの近く、まあ、近所には住宅団地があるので、あここ空き家だなとか、あここも空き家だとか、あここ売りに出てるなとか本当に目につくようになりました、
はい。
で自宅の目の前、そして歩いて3分ほどのところにはですね、2年ほど前に同じ時期に、ね、空き家になったところがあって、まあ、あの家が建った状態で1年ほど売りに出ていましたが、1年ほど前に売り手、買い手がつかず2軒とも取り壊されて更地になったんですね。でそのうち自宅の目の前の1軒というのは、最近家が建ちました。で今まだ工事中なんですけどね。また別のうち1軒は2軒とあの1年ほど前までは空き家のご親族と思われる人が休みの日に、たまに来てですね草刈りしたり掃除したりしていたんですが、最近そういえば見ないなと思っているうちに草ぼうぼうになったりとかしているんですよね。で親が住んでいるいわゆる実家は、まあ、自分が育った家でもあるので、記事にもあったようにですね思い出も多く壊して売りに出すという決断がなかなかできないという人も多いと思うんですね。一方決断をしたとしても不動産屋さんに行って手続きするための登記書類など必要な書類がすぐに揃わず時間をかけて探さなければならないとか、さらに家を片付ける時間と手間、そこまでしてもすぐに売れるとは限らない、まあ売れなければ取り壊しの費用もかかるみたいな、まあそんな事情でですね決断できないという人が、事情が重なるとやっぱ地域に空き家が増えてこれ問題になってしまうということなんですね。まあこういう悪循環を招き社会問題となっているのは現状だと思うんですね、
はい。あのよくニュースでも聞くようになりましたよね、
うん、そうなんです。
空き家対策どうするかということですよね、
はい。
ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは空き家対策と地方の関係について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは相続についての話をしっかりすることで上昇ということになるんですけれども、
はい。
まあ、実はねこのような課題、まあ、日本全国どこでも当たり前に起こっているんですよね。また静岡県はいい方なのかもしれません。で地方だけでなく首都圏のですねいわゆるベッドタウンと言われ、まあ、高度成長期からバブル後ぐらいまで発展してきたいわゆるニュータウン、ここもですね住民の少子高齢化が進み空き家がすごく増えているんですよね。一方会社を退職した後退職金と住んでいる家を売却し、数百年、百数十年とかあと昭和初期に建てられたというようないわゆる古民家に人気が集まって移築したり、まあ、そこを買って住むというような思考の人も、まあ、年配の方たちには増えているんですけれども、まあ、家主が亡くなってしまった後その子供たちのライフスタイルが同じような生活を求めているかどうかもわからないわけですよね。で順番通りに時が進めば親は子供たちより先に亡くなるんです。で親が亡くなった死んだ時のことを生きているうちにするのは不謹慎だよということも確かにあるんですけれども、親子が残された不動産についてやっぱりね、しっかり話ができるのは親が健在のうちだけなんですよね。だからこそこの地域的に抱える社会問題をですねこれ以上大きくしないように話ができるうちにこういうことについて家族で話をすることもとても大切、まあ、このような一人一人の意識が、まあ、地域の問題を最小限に食い止めていくんじゃないかなというふうにも思うんですよね。
そっか、確かにそうですよね。なんかね親が亡くなったこと後の話ってするのって、
うん、
なんとなくこう嫌な感じがするんですけどね、
うん、
でもそれをしっかりしておかないと、うん、空き家になってしまう、使い道が なくなってしまう、家が増えてしまうということなんですよね、
は
い、
そうで実はね、あの空き家に対するねいろんな制度というのは実は調べてみるといっぱいあるんですね、はい、なので専門のそういう機関とか相談できるところにきちっとね相談してみるというのもとても大切なことですね。
はい、うん、また一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。